もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、66歳です。
66歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
72歳です。
72歳。
はい。
お子さんは？
男の子が2人ですけれども、
はい。
長男の方は結婚してまして、
はい。
弟の方も結婚したんですが、
はい。
弟夫婦のことで、あ、そうですか。
それで弟さんは何歳？
はい、42歳です。
42歳。お嫁さんの方は何歳？
35歳です。
35歳。はい、はい、で、はい、その42歳の息子さんが
7ヶ月ほど前に結婚したんですけれども、
はい、
離婚っていうようなことに2人の間では話がなんかなってるんですけれども、
あ、もう二人の間では離婚するとなってるということね。
うん、お互いにそんな気持ちで、まあ、一緒にいるという形ですね。
はいはい。
っていうのは、まあ、お嫁さんの方が親同士がもう離婚してて、お母さんの方が亡くなってる。
はい。
で、お父さんも一人住まいでアパート住まい。
はい。
はっきり言って帰るところがないというところですね。
で、それは帰るところがないから一緒にいるという意味ですか？
そうです。
ただ35歳の人だったら一人で、
はい、はい、うん、ですけど
暮らして何の不思議もないですね。
はい、そうですね。
はい、
で、働きに行ったんですけれども、
うん、
ちょっと対人関係っていうのかな、そういうのがちょっと苦手で、で勝手に辞めてしまって、
はい、
うん、で、まあ、息子も最近ご飯も作ってもらえなくて、
うん、そうするとまさに家庭内離婚なん、
まあ、そうですね。
うん、
でも寝てる時は一緒の部屋では寝てるって言うんですけど、
ああそうですか。
うん、でも今度ここ1ヶ月程度は朝ご飯も自分が炊くし、インスタントの味噌汁で済ますと、
うん、
で昼も、まあ、会社のお弁当を取るというような形で、うん、夜になるともう帰ってくると寝ててご飯を作ってくれてないと、
うん、
っていうような状態が続いてて、
うん、
それでまあ息子にはね、
うん、
家があるからあなたは帰ったらみたいな感じで言うそうなんですよね。
はいはい、
うん、それでまあそんな状態だし、息子はちょっと10キロほどももう痩せてきて、
うん、
あまりにもそんな状態を聞くとこれ一緒に置いておいていいのかなというようなこともありまして、
うんうん、
でまあその彼女自身はうつ病っていう病気を持ってて再婚なんですよね。
このうつ病というのはあれですか、本人が言ってるのでどっか病院行って診断されたっていうんではないんですね。
以前からまあそういう病気があるということで、
以前から
お薬も飲んでる、
あ、ということは病院に行ってうつ病という診断があって、
はい、
そしてその薬が出ているということね。
そうです、そうです。
うーん、
でちょっとこう手に震えとかね、
うん、
そういうのはあるらしいんですね。うん、でまあ、体調が悪い時もあったっても今までも言うんですけど、
はい、
でまあその時にご飯がなかったっていうのはそれは仕方のないことだなっていうふうに本人も思ってたらしいんですけど、
うん、
ここ最近はねもうずっと作ってくれない、夜帰っててもご飯はできてない、もうお布団へ寝て出てこないっていうような状態らしいんですよ。
うん、
ですもんでね、なんとかの良い方法で、私なりには彼女になんとか普通の奥さんのようになんとかしてくれて一緒に幸せにして生活してもらったらいいというふうに私は思ってるんですけど、
うん、
でも息子自身は将来のことを考えると子供ができてっていうような家庭を想像する子はできないっていうんですよね。
はい、
ですもんでね、お金はなくって生活は彼女に生活をね、一人で生活することもできないこの状態で何としてやれば一番親としてね最善な方法かなっていうふうに思ってるわけです。う
ん、はい、あなたの願いはよくわかりますけれども、
はいはい、
ただまあこのうつ病という診断がどういう診断だかわかりませんけれども、
はい、
まあこれは病気を治すことが、うん、先ですよね。
ああそうですかね。
いやだってそうじゃないですか。まああなたの気持ちはわかりますよ。だけど普通ではないわけでしょ。 病院に行って薬をもらってるっていうのは。
ああ、それはそうですね。
うん。まあ、とにかくそうすると、あなたの今日の相談っていうのは、
はい、
二人の関係が今、
はい、
こういうふうになってきていると。
はい。
まあ、42歳と35歳だから、まあ、大人なんだから、ほっとけという考えでもなければ、
はい、
で、二人はとにかく離婚するというふうに決めているということですよね。
その方向でということですね。
あ、まだ決めてるんじゃなくて、
うん、
離婚の方向でということか。
そうです。
ああ、そうです
か。そのために、やっぱりパートにも出て、まあ、お金を貯めなきゃっていう気持ちがあるんでしょうね。
つまり、離婚の準備ということ。
そうです。
うん。
だったらば、まだちょっと、そこで改善っていうかね、そこら辺を期待して
しまう。これは非常に難しいですね。はい。ただ今日はスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマダマザライ先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみたいと思います。
は
い
は
い、
こんにちは。はい。
こんにちは。お願いします。
はい、どうも。でも42歳と35歳で、まあ立派なもうね、
はい、
年齢なんで、親がまあ、基本的には、出る幕がない状態でもあると思うんですよね。
はいはい、
それ経済的に もう独立してるんでしょ、彼は。
そうです。
ね、はい、家にお母さんお金貸してとかそういうこともないわけでしょ。
はい、あります
ね。ね、
はい、
そういう仕事もちゃんとやっているわけで。
はい、
はい。それで、あと息子さんの気持ちいいよね、大事なの一番、
はい。はい。
息子さんは本当は別れたくないんじゃない、どうなのかしら、そこら辺。
いや、なんかどうなのって聞いた時に、うん、もう顔を見たくないほど嫌いなんっていうふうに聞いた時には、
うん、
そんなことはないとは言うんですね、
うん、
うん、でもまあ普通の生活の中からその家事的なこと掃除とか、
うん、
その食事のこととか全くできないって言うんですよね。しないって気がないっていうか、
だってうつ病だから、まあそういう病気だよね、確かにね、
うん、
だからそれはそれでしょうがない。だからその中で、
うんうん、
そういう人とやっていけるかどうかっていうところがやっぱり大事なわけよ、
はい、あ、はいはい、
うん、じゃあ自分が奮起して、
はい、
じゃあなんとか家内をもっと楽しく、楽しい人生を教えてやるっていうことで自分が料理作ってあげるとかっていう人だって中にはいるわけだよね、やっぱり、
はい、
それだと治らない時だってあるかもしれないけれども、
はい、
うん、だから今お母さんの話聞いてると期待して結婚したものの全く期待値に応えられなかったっていう形になっているわけだけれども、
はい、
その後のその息子さんの本当の気持ちよ、
はい、
が知りたいわけよ。もうすでに離婚になっているっていうんだから、
はい、
そしたら今の問題っていうのはもう何も考える必要なくて離婚になったと、
はい、
それで、別れるまでただ彼女は今そういう行く場所もないので、それを作るための一つの縁があった人、
はい、
別れるとはいえ人情があるので、
はい、
猶予期間で一緒にいるんだという、うん、何かそういう息子さんの覚悟のレベルが知りたいわけなのよ僕は、
うん、
それがあるかないかによってこの問題って全然違うじゃないですか、
はい、あ、そうですね、
うん、それがお母さんの話からだと、
はい、
なかなか伝わってこないのよね。
あ、
うん、
でも私が思ってるのようにはもう無理だっていうふうには言ってるんですね、
うん、
うん、私の望みの普通の家庭を持つことは無理やわ、
うん、
この人ではっていうような気持ちも強いんですね、
うん、そしたらちゃんと離婚して、ね、奥さんだっていいって言ったわけでしょ、だって離婚することは、
はい、そうなんですけど、まあ、その彼女自身に貯金も何にもない、
うん、それは助けてあげることは助けてあげるという一つの二人で大人の話をするしかないよね、やっぱり。
あ、そういうことです。と最終的にやはり、うん、その離婚のために、まあ、慰謝料っていうかお金を用意したらっていうことですかね。
っていうかそれも息子さんの考えだよね、やっぱりね、その、まあ、7ヶ月でしょまだ結婚して。
そうです、そうです。
それで、まあ、何か縁があってこうなって、
はい、
でもやっぱり結婚は無理だなってお互い決まったんだから、
はい、
奥さんとしても、まあ、結婚して本当は十分妻としての働きは果たせなかったけれども、今後一人で生きていくのできないとなればね、
はいはい、
まあ、やっぱりとにかくじゃあ2年間はなんとかあれするよとか、そのぐらいの まあ、どこかやっぱり縁あったものに対する温かみのある考えがあればね、逆に別れることもスムーズにいくような気がするんですよね。
あ、そうですかね。
うん、だそこの真意を知りたいのよ。息子さん本当は別れたくないのかな、そこは分かんないんですよね、僕には今。
そんなことはないと思います。
やっぱり別れたいの。
そうです。
そしたら円満に別れる方法をやっぱり二人で話し合っていくと、その時に嫁として何もできなかったのに、そんなに、はい、あのお金なんかあげる必要ないとか、そういう余計なことは言わないで見守ってあげるってことが大事なんじゃないの。
そうですね、でも私としてはやっぱり、もし私だったら、再婚ということだったら同じ失敗を繰り返したくないなっていうの気持ちを持って結婚したと思うんですよ。で、まあ、同じような、まあ、うつ病だっていうのを隠して結婚したっていうことが経緯の中であって、その親御さんがそんな子ではいかんって言って結婚して9ヶ月の時に離婚したっていう経緯があるんですね。
まあ、そのお母さんの気持ちもわかるけれども、病歴をあえて本当に言うのが正しいのか正しくないのかっていうのも、旦那さんに対する一つの信頼関係によってついちゃんと話してくれるケースもあればっていうことになると思うんだよね。それで夫婦に一度なった以上は、まあそこら辺黙ってて騙されたとかっていう話に持っていくこともできるけれども、そうやっても結局旦那さん自身も傷ついちゃうと思うんだよね、やっぱり。
そうですよね。
ここはなんか縁あって助けることはできなかったけれども、なんとか再出発に対して、これだけなんか、頑張るんだよっていうような絵を作る方が綺麗にこのことを終えられるし、次のプロセスにも僕は結びつくような気がするんですね。それ自分の彼自身の気持ちもそれによって確かめられるじゃないですか、やっぱりね。まあ、親としてはなんかなんでっていう思いはそれはあるのかもしれないけれども、まあ、お姉さんもかわいそうだよね、でもやっぱりね。一生懸命やろうとしてたのかもしれないし、まあ、それはわからないけれどもね、僕はね。
そうですよね。
加藤先生、ちょっと伺ってみますね。
はい。
やっぱりこれはあなた、あんまり関わらない方がいいですね。
そうですかね。
っていうのはね。
はい。
あなたの中に、この35歳のお嫁さんに対する理解がちょっと無理なんですよ。
まあ、でも自分がこう、私がね、結婚して、まあ、家族なりね、夕食の準備をするのが当たり前、ね、あったかいものを食べて楽しく会話するのが当たり前って思ってきて、
その当たり前
した中からそれをいろいろ子供のことを聞くと、
だからその当たり前がね、あまりにもその現実とかけ離れすぎちゃってるんです、
そうです。
だから、自分の方から積極的には関わらない方がいいと思います。
まあ、そうですかね。
うつ病についての理解がないわけですから、
私にね、こういうものだっていうのをね、
とにかく自分たち夫婦は楽しく生きていると、で向こうから頼んできたことはやる、だけどあなたの側からは変わらない。
はい、わかりました。じゃあもう少しちょっと様子を見てっていう形ですかね。
そうですね。あなたが関わると不満しか出てきますよ。
何
にもいいことないです。
わかりました。
よろしいでしょうか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、お世話になりました。失礼します。
自分のできることはする。しかし不必要に他人の重荷を背負い込まない。